鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。宇都宮共和大学都市経済研究センター客員研究員の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分に渡りまして栃木県内で様々なジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや、元気な様子などを根掘り葉掘り教えていただくという番組です。実は少し前にですね、佐倉市でグリーンツーリズムの団体を立ち上げようということで、地元の有志が集まりまして、私そこでちょっとした講演で講師っていうか呼んでいただいて、そこを取りまとめていらっしゃる、方で、以前出ていただいた NPO 法人のユースサポーターズネットワークの、岩井さんのご紹介で、出ていただきました。本日は早き風株式会社っていう、何の風を売ってるのかもしれませんけれどの会社の代表でいらっしゃいます岩崎隆さんに出ていただきました。ということで本日のテーマは、また雲をつかむような テーマですけれど、はい、風とは何かというものすごく深いテーマでお送りします。この番組は明日を開く中小企業と共に歩む栃木県信用保証協会の提供でお送りします。
栃木県信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の皆様のニーズに応じた保証制度をご用意しています。さらに経営相談会の開催、専門家の派遣、経営改善計画作成時の費用補助など、さまざまな取り組みで経営をサポートしています。詳しくは当協会ウェブサイトへ。栃木の元気は中小企業から。
鈴木聡の栃木の元気ということで、岩崎さんのプロフィールを簡単にご紹介します。早き風株式会社の代表取締役で、喜連川久保城下町再生プロジェクト協議会プロジェクトリーダー、喜連川商工会の理事でもいらっしゃいます岩崎隆さんです。栃木県、佐倉市で高校まで過ごされて、その後進学で東京へと、卒業後栃木県に戻り宇都宮の会社に就職、2008年に社長就任も、2009年に早いですね独立して、地域とともに歩む会社として佐倉市を拠点に早き風という、いろんな意味にも取れる、なんかとても素敵な名前の企業を経営されていらっしゃいます。いろいろなことをやっていらっしゃるので、それはいろいろ聞きたいんですが、今日はビッグイベントを控えているということで、ぜひその告知をしたいということも言っていただいたので、出ていただくことになりました。ということで岩崎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日か風風、
はい、
風ですね、ゴホンゴホンとかそういうやつじゃないですね。
はい、違いますね。
風って風とは何かって言われたところで、
なかなか難しいですけどね。
簡単に言うと、あれですよね、空気の動きですよね。
ああ、そうですね。
ということで、以上です。はい、という番組だと、何の意味もないんですけど、はい、なぜこう風、それが速いのかというのは、はい、どういうことを、イメージしてつけたお名前なんでしょうか。
そうですね。ちょっと二つあるんですけども、風については、もともとうちが害虫駆除、
はい、
の会社を始めまして、
害虫っていうのは
こう虫ですよね。いろんなシロアリだったり、そういう人間がね、害虫だと思ってるものを駆除すると、
なんか柱かじっちゃったり
するやつですね。そうですね、はい、それを、ただ駆除するんじゃなくて、なんとかこう、共生っていうのを考えながら、無駄に駆除するんじゃなく、何かこう薬とかも使うんじゃなくて、 なんかそういう強制できるやり方で、まあ、やっていけないかなということ でそういう思いがあるんで、まあ、やっぱこうそうすると虫の、ね、声とか、
うん、
やっぱ虫の命ってすごい大切にしなきゃいけないっていう思いがあると、でその時にこう浮かび上がってきたのが風っていう言葉で、まあ、風ってそういう意味があるんですね。実は
そういう意味ってのはどういう、
まあ、その虫の声だったり虫の命だったり、まあ、そういうものがなんか聞こえてくるみたいな。
なんかかっこいい かっこいい。あ、まあ、そうな、あ、あ、風ってのはそんな意味も実は持ってる言葉
なんですね。なんか持ってるみたいなんです。でなんかなんですかね、あれ風の谷のナウシカ
って
ね、
はいはい、
あの映画ありましたけど、あれもこう虫の声を聞いてっていうあれだったと思うんですけど、うん、まあそんなことで、まあ、うちもなんかそういう声を聞いてなんかねこう本質的な仕事ができないかなという思いで、まず風をつけたっていうことなんですけど、でもう一個は、うん、なんか中国なんですかね、あの
中国、
うん、
はい、
のことわざで、あの疾風に軽装を知るっていう言葉があって、でそれってあのなんですかこう草むらがありますよね、
はい、
でさ、まあ、草むらを見ると一個一個の草って見分けつかないじゃないですか、
うん、
でもそこにこう強い草が、あ、強い風が吹くとみんな倒れますよね、
うん、
でその中でこう倒れない草だけがこうそうすると目立つじゃないですか、まあ、要はそういう意味で、まあ、強い風が吹くと、まあ、強い草だけが見つかるみたいな意味で、
そういうものに私はなりたいってこと
ですか。まあ、いや、
そういうわけじゃ
ない、まあ、会社側ですね、まあ、要はそれを会社に置き換えると、例えばその乱世の、ね、時期とかその経済的に落ち込んでる時期とか、まあ、そういう時でもあのうちはこう立ってるよみたいなね、そういう、まあ、会社になりたいなっていう思いで、
うん、
まあ、そこからこうつけたっていうのが、
その他の草はな、うん、ぎ倒されても、
うん、
岩崎さんの会社だけピンと立ってるっていう、どうしたらそうなる
んですか、ね、まあ、どうしたらなるんですかね、うん、まあやっぱり、ね、自分たちが思ったその信念の通りに、まあ、やっていこうっていう、まあ、とりあえずそれしかないですけどね、
は
い、はい、
まあ、私いろいろ企業 の、
はいはい、
あのそういう、まあ、経営理念というか、
うんうん、
ビジョンとか、
はい、
それ考えるっていうのもやってるんですね。
仕事ですね、
はい、ここ社長この会社どうしたいんですかって
言
った
ら、うんうんうんうん、
社会に貢献するためになんとかなんとかって、うん、本当にそうしたいんですかって言うと、うん、いやそういうふうに言っといた方がいいかなみたいにで自分から出てくる言葉をに当たるまで聞くんですね。
はいはいはいはい、
その人が何で生きてるかっていう話とイコールなんですよ、
うんうん、
でそれを社長がこうボンと言って、
うん、
社員さんがそうだなって、
うん、
これは共有ビジョンっていうんですけど、
はいはいはい、
それがあるとないとじゃあ、うん、えらい違うんですよ会社は、
うんうん、
さっき風が吹いても、例えば何があっても倒れないっていうビジョンがもともとあったら、
うん、
風吹いても風が吹いたっていうだけになるんですけど、
うん、
そのガツンと地に足がついてないと、
うんうん、
まあ、なんですかね、プラッといっちゃうんですよ。
まあそうですね、
はい、まあ、なんでこんなこと言ってるかというと、
うん、
そのぐらいそこの部分がコンセプトがすごい熟成されてるんで、
うん、いやいやいやそんなことない
けどね、ちょっと驚いた感じなんですよ。
いやいやいやとんでもないです。
でその風が速いっていうのはどういうことなんですか。
まあ速いっていうのは、まあ、
ね、風速何メートルぐらいの、
いやそういう
そういうことじゃない、
そういうことではないですね。まあやっぱりなんていうんですかね、まあ、当然こう時代が早いっていうのも当然ありますけど、
うん、
まあ、やっぱりこうなるべくこう早くその、まあ、昔からね風林火山なんかでも、まあ、早きことを風の落としって言いますけどね、うん、やっぱりそういう、まあ、とにかくまずこう早く何でもまず やるっていうのはすごく大切にしたいなと思ってたし、まあ、どうしてもなんかこう迷ってる時とか何かあるとこう決断がすぐできないこととか、あ とね、なんかどうしてもなんか後回しにしちゃうとか、そういうことってすごく多いと思うんですけど、まあ当然それが今の自分だったらそういうことたくさんありますけど、でもやっぱりそういう早くやろうっていう、なんかそういう、まあ自分に戒める意味も、まあ、少しはあるのかなっていう感じはするんですけどね、なんかね、なんか例えばこう遅くやるとお客さんになんで遅く聞かせるじゃないかって言われるんですよ、やっ
ぱり。社名にそれ歌っちゃってるのでね。
そうですね。だそれはね、ちょっと言いたかったなと思うんですけど、まあでもしょうがないなっていう。
はい、そういうなんか、まあ、あえてこう自分に、うん、あのプレッシャーをかけるようになったってことですね。
結果的になってましたね。
なんかとてもあの、うん、何の会社だろうって最初お伺いしたとき、うん、まあ、カフェやられてますよね。
あ、はいはい、
これは、まあ、地域づくりの皆さんがこう、うん、集まっていろいろディスカッションしてると思うんですけど、
はい、
元々の、早木風さんの業務内容は何、はい、何なん
ですか。元々はまず害虫駆除、
はい、
まあ、それはシロアリをなんですか、ね、中心にした害虫駆除で、まあ、そこで、まあ、他との、ね、違いっていうのが、あのうちはこう農薬とか使わないんでやるっていうのを、
はい、
まあ、そこをちょっと独自性を持って始まったんですけど、まあ、それが中心で、まあ、あとはちょっと住宅に関わってる仕事なので、まあ、その住宅に関わる、まあ、例えば何かメンテナンスだったり、まあ、あとは住宅の点検みたいなのもやるんですけど、まあ、それとかあとは外の庭の工事ですね、
うん、
まあ、そういうのも、まあ、自分も前職でそういうのもやってたので、まあ、それも一緒にこう今でやってきたっていうことなんですけどね。
もともとご自宅はそういう仕事っていうんではないんですね。
あ、自宅はうちはもう百姓なんで。
あ、農家なんですか。
はい、農家なんです。
で、その事務所に伺った時になんか、
ええ、
なんてデコデコ
デコウォール
デコウォールっていうなんか、はい、あのえなあれ説明するの難しいな、うん、
まあ、モルタル造形、
モルタル造形、
まあ、造形って、まあ、一般的には言われてるんですけど、まあ、基本的には、まあ、こう壁、まあ、壁を中心にね、やっぱり壁をモルタルで塗って、で通常はモルタル塗ってなんか終わりじゃないですか、うん、まあ、例えばなんかでもうちの場合はそのモルタルを塗ってそこを削っていろんなこう形を作って、で色を塗って、まあ、それでこう完成したものが、まあ、モルタル造形とか、まあ、うちで言ってるデコールっていうことなんですけど、
そのデコウォールっていうのは、はい、あの御社のその特殊な言い方なんです
か。まあ、そうですね。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ何回も言わないとね。そうですね、デコウォール、デコウォール、デコウォール、デコウォール。あ、そうなんですか、うん、まあ確かに壁ね、なんとなくね、あの
そうですね、
なんとなく壁ってあるけど、
うん、
もう少し色をつけたら面白いなとかね、
はいはい、
そういうことをなんか思ったわけですか。
そうですね、なんかこうね、うん、普通なんかこうちょっとアート的になんかやってみたりとか、なんかその人の感性でこう何かを作っていく、ものを作っていくっていうか壁を作っていくですかね、うん、だからそれってすごい面白いなと思って、まあ元々はアメリカのきっと技術なんだと思うんですけど、
はい、
まあ、よくディズニーランドなんかでこう使われてる技術で、まあそれがなかなかこう一般の人にね、そういうあの大きなこうテーマパークなんかではいっぱい使われてるんですけど、
うん、
なかなかそれが例えば普通の家でもじゃ使えるのかっていうふうに思ってる人ってほとんどいないと思うんですよね。
あ、そういえばそうです ね、
そうですよね。
あれはああいう世界のもので、
うんうん、
でもまああそこまで規模大きくなくてもできますよね、
はいはい、できるんですよね。
それこそ妖精がね、
はい、
住んでるんじゃないのとか
そうです、ね、
天使が住んでるんかのような感じができるんですよね、
うんうん、そうなんですね。
そういうのをあのお客さんにこう、
はい、
から ご相談があって、イメージを相談しながらこう作っていくっていうのが、
そうですね、
矢崎さんの仕事なんですね、はい、
で現実的にはまだ例えばそれをお客さんがじゃあそういうお客さんがたくさんいて、じゃあそれがいっぱいねこう仕事入ってるのかっていうと、うん、そうではなくて、もう結構潜在的なものなので、だ先ほどちょっとお話したようにまだその一般に 使えるって思ってる人がほとんどいないので、だからまずそこをうちが掘り起こしていかなくちゃいけないというか、
そういうので どういう人にこのせっかく番組で、
はい、
一応200万人県民が
です、ね、あ、そうですか
聞いてる栃木県内の まあ、あのこの番組自体は今、うん、ポッドキャストとラジコで全世界に行ってるんで、はい、狭く考えずにどんどん自分のそういうのを出す時代になったんですよね、
う
ん、
あ、そうですか。
なんで、まあ、一応今回は200万人という限定で、
はい、
なんか
かしこまりました。
どんな人にこれ伝えたいですか？
そうですね、もうやっぱりあの、まあ、うちとしては、まあ、ターゲットって言ってね、うん、まあ、失礼かもあるかもしれないですけど、まあ、40代50代の特に女性に伝えたいっていうのがあって、
うん、
で、まあ、どうしても結構新築されて家とか建てて、まあ、例えばまあ中古住宅買ってる人もいるかもしれないですけど、まあ、どうしても最初の頃って子供のね、その育成、どうしてもその家は子供を育てるためになんかこう作ってる方って多いと思うので、うん、まあ、まずはそんなにそこに対してはあのいじったりっていうのはこう少ないと思うんですけど、やっぱり40代50代になってある程度お子さんが大きくなって、うん、まあ、ちょっともうちょっとねこう家もいじってなんかまた違う自分の人生とかその暮らし方みたいのをもうちょっと変えてみたいなってこう思ってる人にぜひおすすめしたいっていうのがすごくありますね。
そういう方だとその、
はい、
デコレーションがどのようにこう効いてきますかね。
そうですね、やっぱり、まあ、その、ね、場所にもよるんですけど、まあ、例えば門柱、家の前の門柱を作る人、
はい、
でやっぱりその例えばこう家の前をきれいにして、まあ、周りの人になんかすごいきれいになったねとかって言われたい人もいるでしょうし、まあ、本当にこう部屋の中で、まあ、自分たちがいる空間をなんか今までと違うちょっとこうなんていうんですかね、異空間というかちょっとこう別世界みたいな空間にすることも可能だし、まあ、そうするとね、
家の中、あ、家の中でもいいんですね、
う
ん、
家の中もできます。
この部屋だけなんだか、
うん、
あの人間の部屋じゃないみたいな、
そう、
ね、それもありなんですね。
そうですね、本当に妖精がいるような部屋もできるでしょうし、
それの方がよく眠れる人もいるかもしれないですよね。
そうですね、
まあ、お子さん育ててるとそうはいかなかったのが、うん、
はいはい、
そういうちょっと切り替え時期にこういうこともあるんですよっていうことをお伝えしたいってことですね。
そうですね、
そう、どうしたらいいのかな、
うん、まあ、だからうちの事務所も今実はまあ今カフェになってて、
はい、
で事務所の中も今普通の古民家だったんですよ。でその古民家を中にそのデコウォールで、まあ、ジブリ風な感じ、
うん、
ちょっとそのちょっと森っぽいなんかジブリ風な感じで、まあ、なんかこう小人と か, なんか出てきちゃうんじゃないかなみたいな、
うん、
そういう雰囲気にちょっと作り上げて、まあ、ちょっとねその異空間に少しいるのかなみたいなイメージでこう作ってあるんですけども、
うん、はい、その、まあ、見えない存在って、
うん、
あの変な言い方なんですけど見えないものの方が見えるものより多いんですよ、うん、あの
なんか深いですね。
死んだ人の方が生きてる人が多いって分かりますか？それがこう充満してると考えるのが日本の、まあ、風習っていうか、だからこれ千の風になってなんですよ。これ千の風になって、
千の風、そういうことですか。
千の風っていうのはあれ、あの元々はあのアイルランドの話なんで、
うーん、
そこにいませんよって、死んだら風になっていきますよって、
うーん、
あのぜひ千の早き風、ね、
そうですね、
うん、なんか風っていうのがとてもあの、
うん、
まあ、今のトレンドのことも風っていうし、
はいはい、
なんていうかな、論調のことも風っていうし、
うん、
なんかあまりいいようにも使わないし悪いようにも使わない面白い言葉なんで、
うん、
まあ、なんか確かに虫って字です ね、
そうですね、
考えたら
そうなんです、中に虫が入
って、あれ何なんでしょう、ね、風避けてるんですか、虫がね、
なんですかね、だからやっぱりその虫のやっぱり声とかそういう意味もあるんじゃないですかね、そう、風に乗ってなんですかね、
なんかあの妙にメルヘンなお時間になってしまうんですけど、で、今日は、はい、もう一つの取材として3月20日に、
はいはい、
ビッグイベントを控えていらっしゃるということで、
はい、
ぜひそちらに、
はい、
皆さんに来ていただきたいということで、
そうですね、
はい、3月20日何が、
はい、まあ、実はですね、私まあ、この早風と別に、まあ、いろんな桜市で、
はい、
まあ、先ほどご紹介いただいた グリーンツーリズムの事業をやってたり、はい、あとは佐倉市の、うん、今こう人材をね、
うん、
なんとか探したり、
はい、
なんかこう集められないかみたいなもので、未来創造推進室って佐倉市にあるんですけど、まあ、そこでちょっとそういうじゃあ会議を設けましょうと、
はい、
そういう思いのある人 でそこでまあ桜市にはこんな楽しい人たちがいるんだよっていうのがこう見せてれば、まあ、いろんな人がこうちょっと入ってきてくれるんじゃないのっていう、うん、見つかるんじゃないのかっていうことで始まった会がありまして、
はい、
でそれの第1弾で梁風花さん、
はい、
あの書道で
綺麗すぎる、
綺麗すぎる書道家、まあ、私もずっと呼び、ね、会ってみたかったんですけど、その梁風花さんのイベントがあります、
はい、
でこれがですね、桜市宇治家に、
はい、
あの鉄竹堂って言って元滝沢邸っていうあの、まあ、古いこう天皇なんかも泊まったことあるっていう場所がありまして、
はい、
まあ、そこの場所で3月20日日曜日に開催されます、
はい、
でこれはあの2部制になってまして、
はい、
第1部制一部が10時半から12時、これについては梁風花さんと着物で楽しむトークライブということで、まあ、女性ですね、今定員30名になってます。
着物で楽しむ、え、あ
のトークライブ、
あの書道はやんないんですか、うん、
で第2部の次2時から、
はい、
第2部がですね3月20日2時から4時まで、
はい、
こっちが梁風花さんの書道教室、まあ、名前の上手な書き方を学びましょうっていうことなんですけど、まあ、なかなかねこう例えばなんすか年賀状なんかでたまにこう筆持ってみて書いたりすると書けなかったりするじゃないですか、なんかうまく、だからこれをせっかくなんでこう美人すぎる梁風花さんに教わって、まあ、少しでもちょっとうまく書けるようになりましょうっていう、まあ、それと梁風花さんに襲われますよっていうね、ちょっとその、
まあ、美人すぎてすぎることはないですからね。
まあそうですね、
男から見ればですね、
そうですね、
いくらでも美人で大歓迎ですね、
うん、大歓迎ですから。
なるほど。
でこちらは定員20名、
はい、
参加費が4000円となります、
ね、はい、
でさっきの着物の方は、定員30名で、参加費が2000円。もう一回いいですか、3月20日、
はい、はい、
日曜日、
はい、
10時半から12時、
はい、
こちらが着物で楽しむトークライブ、定員30名の参加費に2000円になります、
はい、
それから3月20日2時から4時、こちらが梁風花さんの書道教室ということで、2時から4時、定員20名の参加費4000円です。まあ、まだ若干、参加定員に達してないみたいなのでまだ大丈夫ですので、ぜひ、
まあ、なかなかね彼女に、ね、襲われ
まあないですよ ね、
あのね、個人的に襲われたいって完全に、うん、あのシャットアウトされますよね、
うん、されますよね、
あのちゃんと並んでですね、
はいはい、
あの礼儀正しくして襲わると。
そうですね、
でもあの方は確か日光の方ですよね、
ですね、はい、
隣の人だってことですね、
うん、はい、
分かりました、はい、それのなんかあの家崎さんはなんていう、まあ、実行委員長、
まあ、実行委員長ではないんですけどね、まあ、実行委員長はあの奥さんですね、実行委員長が、まあ、東京の白鸚堂の大木さんが、
はいはい、地元の出身なんですね、
はい、宇治江出身で、
はい
はい、
分かりました。
なります。
なんかいろいろ風の話してきたんですけど、梁風花さん、あ、風って入ってる、あ、
風ですよ、これやっぱり、
え、
やっぱり風なんですよ。
なんか やらせじゃないですか。本当ですね、
これ風にまつわるんちゃうんですかね、やっぱりどうしても、
風って、まあ、地域おこしの団体、うん、はい、団体とかそういうグループ、あの我々の世界では、よそ者のこと言うんですね。
あ、
で土が地元の人、
はい、
両方が必要なんですよね。
うん、あ、よく言いますよね、
うん、そしてあの風車を回せってことですね。よそ者って言ってもよそ者だからしか見えないものがあるんですよね。
あ、
まあそういうあの桜市もそうだと思うんですけど、
うん、
あのいやうちは何もないからみたいな、
うん、
なんあんなにいろいろあるのにというのこうなんていうんだかその慣れてしまってるんで、
そうですね、
それをよそ者を入れて戦略的にすると全然地元の人が知らなかったことを思い出させてくれるすごいよそ者っていうのはね、
そうですね、
大事なものなんで、
はい、
はい、まあ、ということで時間が来てしまいましたけれど、はい、今日は早木風の矢崎さんに、
はい、
風について、
はい、
で最後に風花さんだったっていう全然
そこは予想してませんで
した、ね、してませんでしたけれど
そうです、ね、
今年はいろいろ風が吹くかもしれませんね、
なんかいい風が吹くといいですね。
最後に聞いていらっしゃる県民の方に何かありましたら。
まあそうですね、まあ、自分もちょっと会社の方と、
はい、
まあ、と桜市、
うん、
大好き人間なので、まあ、これから本当桜市のね、なんだグリーンツーリズム、いろんなこれから観光事業がいろいろ発展していくと思うので、
はい、
まあ、ぜひ桜市、宇治源も狐川もまあ、いい温泉もありますし、ぜひ狐川に来ていただければと思います。まあ、それからうちのね早木風のデコウォール、
はい、
もう素晴らしい、もう完成の素晴らしいものなので、ぜひ早木風カフェに見に来ていただいて、美味しいコーヒーを飲んでゆっくりしてっていただければと思います。
わかりました、
はい、
ということで、今日は早木風の代表取締役の岩崎隆さんに来ていただきました、はい、ぜひ町のために頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。
はい、最後に風花さんが風だったっていうのはなんか大体これで私やらせで仕組むんですけど、本当にびっくりしました。自分でこれは縁があるってことなんで、これから人が動くと風が起きるという考え方もあるので、まあ、人が世の中を動かすっていう証拠の象徴が風で、今日は風とは何かという大変根源的なことを考えさせていただいた回でした。
栃木県信用保証協会は創業・開業お考えの皆様の資金調達をバックアップしています。県内企業の3分の1にあたるおよそ2万5000企業の利用実績がある当協会は、皆様の夢を応援する公的保証機関です。詳しくは当協会ウェブサイトへ。まずは栃木県信用保証協会に相談してみませんか。
ということで30分いかがでしたでしょうか。まあ、岩崎さんに会って2回目なん、まあ、正確に言うと2回目ですけれど、周りにいろいろ面白い桜市民がですねこうつながってるっていうのが、岩崎さんを中心に輪が見えるんですけれど、ぜひこの方に注目していくと、これからの桜の行く先は見えるんではないか、風は見えるんではないかと思います。鈴木聡でした。この番組は明日を開く中小企業と共に歩む栃木県信用保証協会の提供でお送りしました。